こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。トッド人類史入門西洋の没落は、歴史人口学者、家族人類学者、エマニュエル・トッドの思考法を、インタビューと対談を軸に案内する文春新書である、トッドは家族制度、識字率、出生率、死亡率などの長期的なデータを手がかりに、政治体制、イデオロギー、国際秩序の変化を読み解いてきた。本書では主著、我々はどこから来て、今どこにいるのか、のような大部の研究所に入る前に、その発想の骨格と現代的な射程をつかめるよう構成されている。片山と秀、佐藤優との対話は、家族類型と共産主義、米欧の変容、ウクライナ戦争、日本社会の位置といった論点を単純な善悪図式に回収せず検討する。未来予測の的中を称賛する本というより、短期的なニュースに隠れた人口文化社会構造の持続性を考えるための知的な導入書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、家族制度を政治的価値観の長期的な基盤として捉えるトッドの人類史を特徴づけるのは、国家の制度や指導者の判断だけで歴史を説明せず、家族の構造を社会の深層にある変数として扱う点である。親子関係に権威性が強いのか、兄弟間の平等を重視するのか、相続が均等か、特定の子に集中するのか、婚姻がどの範囲で行われるのか、こうした日常的で持続性の高い慣行は平等不平等権威、個人の自立に対する直感的な受け止め方と結びつきうる。本書は家族類型が政治体制を機械的に決定するという単純な因果論を教えるものではない。むしろ同じ民主主義、市場経済、近代化という語が用いられても各社会がそれをどのように受容するかは一様ではないという視点を提示する。そのため読者は制度を輸入すれば同じ結果が得られるという発想を相対化できる。政治現象を文化的本質へ還元しない慎重さを保ちながら歴史的に形成された家族関係を現代の価値対立を読む補助線として使うことが本書の重要な方法論である。次に、共同体家族と共産主義の対応から思想の社会的需要を考える。本書で紹介されるトッドの代表的な着想の一つは冷戦期の共産圏の分布と外混性共同体家族の分布との重なりへの注目である。共同体家族は親子関係には権威性がありつつ、兄弟間では平等を重んじる傾向を持つ類型として説明される。トッドはこの価値の組み合わせが平等を掲げながら強い国家権力を認める共産主義の需要と神話的だった可能性を論じてきた。ここで重要なのは、共産主義は経済的な更新性から生まれたといった単線的説明に疑問を投げかける点にある。革命や国家体制の成立には経済格差、戦争、国家の強制力、政治運動といった要因が当然関わる。しかし、同じ思想がなぜ特定の地域で広範な支持や制度化に至ったのかを問うには、社会にすでに存在する平等感、権威感も無視できない。本書はこの仮説を通じ、理念を抽象的な言葉としてではなく、人々が慣れ親しんだ社会関係と接続して検討する姿勢を示す。大胆な対応関係だからこそ、反証可能性や例外にも注意しつつ読む必要がある。さらに、人口動態の変化を国家の安定性と世界秩序を図る指標にするトッドの分析では、人口統計は単なる社会政策の資料ではなく、国家の内部状態を映す長期指標となる。彼が1976年の最後の転落でソ連の将来を論じた際、乳児死亡率の悪化を体制の機能不全を示す兆候として重視したことは、その方法を象徴している。本書は識字の拡大、出生率の低下、死亡率など社会の近代化や不安定化を考える際の手がかりとして扱うトッドの問題意識へ読者を導く。こうした指標の利点は、政府の公式発表や政治家の演説よりも生活条件や教育、家族形成の変化を比較的長い時間幅で捉えられることにある。他方、人口データだけから政変や戦争の時期を正確に予言できるわけではない。統計は国家の脆弱性や変化の方向を示しうるが、具体的な出来事は偶発性、外交、指導部の選択にも左右される。本書から学べるのは予言の技術ではなく、目立つ事件の背後でゆっくり進む社会的変化を観察し、短期の景気や軍事力だけで国家の強弱を判断しない分析態度である。そして、ウクライナ戦争を通じて西洋中心の善悪図式を検討し直す。本書はロシアによるウクライナ侵攻を扱い、戦争を正当化するのではなく、そこに至る国際環境や西側諸国の自己認識を批判的に検討するトッドの見方を収める。焦点は侵略国と非侵略国という法的道義的な基本構図を消去することではない。むしろ、報道で支配的になりやすい単純な二項対立だけでは、 NATO 拡大を含む冷戦後の安全保障中、米欧内部の格差や産業基盤の問題、非西洋諸国が西側の語りに距離を置く理由を十分に説明できないという問題提起にある。 トットの議論は論争的であり、因果関係や評価に異論を持つ読者も少なくないだろう。その点で本書は特定の結論を無批判に採用するための案内ではない。一次情報を複数の歴史解釈、当事者の経験を照合する必要性も浮かび上がる。価値があるのは、国際政治を自由主義陣営対権威主義陣営という固定された物語だけで見ず、人口階層、歴史的記憶、国家間の力関係が交差する問題として捉え直す契機を与えるところにある。最後に、日本を直系家族社会として相対化し、5時からの民主主義を読むトットの家族類型論において、日本は一般に直系家族の特徴が強い社会として位置づけられる。そこでは親子間の権威と特定の子への相続継承が重視されやすく、共同体家族のような兄弟間の平等とは異なる価値構成が想定される。本書の意義は、日本を集団主義的、特殊といった曖昧な言葉で片付けず、他地域の家族構造との比較の中に置くことにある。同時にトットは、公式の組織では上下関係が明瞭に見える日本でも、主席では上司と部下が打ち解ける姿に注目し、これを5時からの民主主義と表現する。これは日本を固定的な権威主義社会とみなす見方への修正でもある。制度上の序列と日常的な人間関係における柔軟さは併存しうるからだ。もっとも、こうした観察を日本社会全体の実証的結論として過度に一般化することは避けるべきである。それでも外部者の比較的視点は、日本人が自明視しがちな組織文化、相続意識、平等感覚を問い直す材料になる。本書は日本論としても自己像を相対化する入り口を提供している。結論として、本書はエマニュエル・トットの主張に関心はあるものの、家族類型、人口動態、イデオロギー、地政学を横断する議論にいきなり入ることをためらう読者に適している。また、国際ニュースを追っているが、軍事力や首脳発言だけでは世界の変化を理解しにくいと感じる人、日本社会を比較的に考えたい人にも有用である。インタビューと片山都比で佐藤優との対話を組み合わせているため、理論の要点だけでなく、どこが論争的でどのような問いとして受け取るべきかも見えやすい。類似の国際情勢本が直近の事件や政策評価に重点を置くのに対し、本書の際は、家族制度と人口のように変化の遅い要素から現在を読む点にある。ただし、トットの仮説を万能の説明として扱うべきではない。特に戦争をめぐる評価には、異なる研究や報道との照合が不可欠である。その留保を持って読めば、本書は結論を受け取るための本ではなく、社会と国家を観察する変数を増やし、通年的な見取り図を検証し直すための密度の高い入門書となる。ご支援いただける場合は、エマニュエル・トット、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。